京都これからラジオ。この番組は環境、文化などを切り口に市民、事業者共同のもとお送りする情報番組。毎回さまざまな取り組みを行っているゲストをお招きし、京都のこれからを楽しく語り合います。この番組は株式会社高野の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都これからラジオの時間です。私は NPO 地域環境善研究所エコトーンの太田光平です。今日も皆さんよろしくお願いします。そして、本日一緒にお相手を務めていただくのは、高野さんです。
はい、高野です。
こんにちは。
こんにちは。
もうあっという間に12月ですね。今年も終わりに近づいてきてますけれども、
そうですね。
クリスマスがあってもいくつ寝るとお正月ですよ。まあこのシーズン大掃除とかね、いろんなところで家の中で、次の年がね気持ちよく迎えるために皆さん世話しなくこういろんなことされるでしょうけれども、多分その掃除道具を買いに行ったりですとか、お正月の準備でね、クリスマスの準備もちろんその前にありますけれども、ショッピングセンターにね家族で行ったりだとか、皆さんいろんな買いだめをしたりだとか、
まあ、買い物の月やからね、
12月はね、
もうお正月用のことね、もう買わなあかんので、
なるほど。いろんなもん調達しないといけないですね。多分皆さん僕もそうですけれども、はいはい、12月やっぱりいろんなもん買いますからね、
はいはい、
なんかそういう今日は買い物みたいなことをですね、はい、キーワードにしながら、お話をゲストの方に伺っていきたいと思います。
はい、
この番組は株式会社高野の協力でお送りします。さて、京都これからラジオ、早速ゲストをご紹介していきたいと思います。本日はイオンリテール株式会社西日本カンパニー京阪事業部洛南店でご活躍されてます人事総務課長の新見博子さんをお迎えしています。こんにちは。
はい、新見でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。会社の名前イオンリテール株式会社、イオンって入ってますね。皆さんなんとなくイメージはつくかと思うんですけれども、その中でもですね、京阪事業部洛南店、京都市内洛南の店舗で、仕事されていると、で人事総務課長、そもそもイオンリテール株式会社どんな会社か、ということでですね、どんなお仕事されているのかご紹介いただきたいと思いますけれども、
はい、はいはい、イオンリテールというのは2008年の8月に、イオン株式会社の方から、分割してできた会社でございます。もともとはもうイオン株式会社だったんですけれども、その時にイオン株式会社がもうグループの持ち株会社になりまして、私たち事業をするところですね、そこはもう小売業という意味でリテール、イオンリテールという会社を作って、もうそちらに所属するような形になってます。
なるほど、
ですからまだできて2年目の
2年目、
若い会社でございます。
いや若いとか言ってもいろんな、グループの関係の会社があるでしょうけど、その中でもイオンリテールと、いうことですね。
はい、
さんで洛南店ということですけれども、ジャスコですよね。どちらに今いらっしゃるんですか。洛南なんですけど、洛南のジャスコ知らない方も多分いるかもしれないです。
洛南のジャスコはちょうどそうですね、京都の南区、西大路沿い、九条と十条の間にございます。もう西大路沿いですので、九条から下がっていただいたら、すぐに分かるかなと思います。
なるほど、はい、西大路沿いありますよね。
あります、
東側ですね。
大きなお店です
ね。あれでも1日たくさんの方お越しになられるんじゃないですか。
そうですね、平日でも1万5000人ぐらいは、
なるほど、
カウントしてるとその数字出てきますね。
じゃあ週末になるともっとも
っと増えますね。
増えるんですよね。そんだけの方々がね、生活の中に必要な食料品だとか医療品だとか、いろんなものをこう求めて、ショッピングセンター、ジャスコに 行かれるわけですね。
1万5000人、はい、平日で1万5000人行くんですね、はい、約、
はい、ただまあこれは入り口で出たり入ったりする人の数ですので、うんうんうん、同じ人が2回来ても2人、うん、3人と、
あの正直
まあ、あんまり出たり入った人はあんまりいい、
いやでもね、あの人がいないなんてことないですからね。
そうやね、
本当にそれぐらいの方は1日中ね、うん、あの常に行ってもいろんなあの方がいろんな商品を求めていらっしゃるので、
はいはいはい、
そんだけの方々がいろんな多分商品の選び方を、ね、うん、選択してるわけですよね。あのイオンさん、まあ、イルジャスコとかいろいろありますけれども、自体はもう全国にありますよね、
はいはい、もう495店舗っていうふうに聞いております。これが、2010年2月の段階ですんで、
う
ん、また増えたり減ったり、
そうか、減ったりとか、
うんうん、とはやっぱりあると思いますが、すよね、それぐらいだと、大体それぐらいだと思っていただいて、
大体各都道府県それは全部一応持ち網羅してて、それに 2,3 箇所もっとか、
は
いはい、10箇所ずつぐらい、 2,3 箇
所とか近いと
思う、ええ、なんかあの打ち合わせの時聞いたら新さん沖縄の店にもいらっしゃったと。
沖縄
で、沖縄は店ではないんですけど、沖縄に、はい、おりました。本部の方に、
本部の方で、はい、だから全国いろんなとこ行かれて、はい、まあその中でもですね、あの人事総務課長、総務部ということですよね、
はい、
もういろんなことされてるんですよね多分。
まあ一言で言えば、まあ、売り場以外の裏方の仕事を大体全部とな
るほど
もちろんあの中ではあの細かく仕事配分はあるんですけれども、あの大体、まあ、ジャスコ楽南店の、まあ、裏方の仕事だと、うんうんうん、後ろの仕事だと思っていただいたら
なるほどね、はい、あれですかにみさん、だいたい裏方の、まあ、デスクにずっといてるいうわけじゃないでしょ。
そう
です、ね、うほとんどもうお店もしくはバックヤードの方のねとこでもういろいろ忙しくもうやるかなと。
そうですね、日によりますね、うん、もう一日もう事務所に住み着いてる人それともほとんど席にいられない人、うん、もうそうですね、本当に日によりますね。
なるほど、
なるほどね。まあ多分忙しい、まあ年中通してね、そんだけの方は来られるんでしょうけれども、うん、先ほど最初の話じゃないですけど12月とかね、そのあたりってどうなんですか、うん、
あやっぱりお客様増えますね。特にもう、年末になってくると本当にいっぱいのお客さん来られますね。
ですよね、いっぱい来られますよね、はい、もう想像が多分裏方僕らが見ているよりもね、なんとなくこういうお仕事されてんだろうなと思うんですけど、多分すごいことになってるんでしょうね、
そうやね、
そんだけのお客さん、
もうそら人これ1日から年中無休でした ね
年中無休です。
だそう、
年中無休、
はい、いやいやいや
当然年中無休、兄さんは年中無休、
はい、それ休みはあるでしょ。
いや当然あるけども1日は
多分仕事になります、はい、
ご苦労様です、はい、でも昔はもちろん1日は空いてなかったわけですから、それがライフスタイルの変化だとか今ニーズがねやっぱり高まって、スーパーはね、そういうところもそうですし、百貨店もいろんなところも全部開くようにね、まあ、それがいいか悪いかっていうのはちょっとあれですけれども
昔はねもう買いだめしてね、3日間は家にこもって、そうでしょ。
まあ、そうです
ね、そうですね、
今はもう1日からはもうねお店が開いてるからもうどんどんどんどん、
まあそんだけ便利になった反面、まあまあそれはいろんな課題も多分出てくる話ではありますけど、そのあたりね後半の方にまたお伺いしていきたいと思いますけれども、はい、本日はですね2曲今日、うん、今回のこの番組でかけますけれども、はい、にみさんに持ってきていただきました。1曲目に紹介する曲ですけれども、うん、この曲にはなんか思い出が、なんか馬が好きとか話聞きましたけれども、
エルコンドルパサっていう馬ね、もう死んじゃいましたけれども、はい、昔いましたよね、はい、男前だなと思ったんですよ、お馬さんは。
なるほど、はい、なるほど、
で強かったね、好きだったんです、
でこの曲はそうですね、はい、まあ聞いてもらいましょう、
はい、
はい、コンドルは飛んでいく。さて後半もお話伺っていきましょう。本日はイオンリテール株式会社の新見ひろ子さんをお迎えしています。
はい
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、う
ん、あの前半ではですね、あのイオンリテール株式会社どんな会社と、レニーさんがいらっしゃる楽なのジャスコ、この裏の少し話を聞きましたけれども、やっぱり12月忙しいと、年末に向けてどんどん忙しくなってくるということですけれども、あの多分消費者、まあ、僕らね、それぞれお客さんのニーズっていうのも多分すごいいろいろ多様化しててね、で特にあのまあ、1月1日も開けるようになったと、それはまあ利便性とか効率性とかいろいろ高まってきたけど、一方であのやっぱこういうふうにね、環境というようなこう状況もあるし、やっぱりなるべくそういうの配慮した商品を買いたいよなんていう人も出てきてるでしょうし、最近は僕も含めてですけれども、マイバッグを持っていくようなね、
マイバッグで、
方も多分もうここ数年でも見違えるように増えてきたと勝手に想像してるんですけれども、現場では実際どうなのかなっていうところ、まず
あ、はい、まずマイバッグの話なんですけれども、私どもの方2007年、はい、6月11日から、はい、京都五条店、それからあの京都西店と一緒にですね、東山二条店の後を追って、あのレジ袋の無料配布を中止しました、はい、でちょうどその前の月の5月ですね、5月の、まあ、買い物袋の持参率っていうのが大体 23% ぐらい、
なるほど、
はい、まあ、4人に1人持ってきてるかどうかというところだったんですけれども、はい、あの一番最近の数字でですね、もうあの 85% 近くまで、はい、持ってきていただいてるっていうあの数字が出てます。
すごいですよね、
はい、だいたいあの多少の上下はあるんですけれども、もう 85% 超えたとぐらいでもうあの推移してますね。
そうですか、はい、でもそんだけの方が持ってくる、だから今までねレジ袋をもらえるのが当たり前だったと、でもうそれに頼って、ね、それが当たり前だったんだけれども、それが当たり前じゃなくなって、僕はどうなるのかなと思ってたんですよ、で有料化っていうのもまあ相まって、そんだけ高まったあの持参率が高まったっていうのはすごい話ですね、
でもやっぱりお客様ももっとね、実はあの何か言われるかなっていう心配をしてたんですけれども、全くもうそれはあの特に大きなクレームもなく、
そのなんで有料化ただでくれないねんと、
いうのはあのあんまりなかったですね。
やっぱそうなんですよね、実際はそういうもんやと、やっぱなるんでしょうね、
やっぱりお客様がご理解いただいたからそうだったのかな、
心の中ではこれもらっていいのからもったいないなというふうに、なみんなさん何かしら思ってるんだと思うんですね。
なるほど、
でも選択肢ないですからね、
選択肢ね、
もうくれるもんくれるし、それ入れればいいよ、
なるほど、なるほど、
そうですか、でもそんだけ高まってくるともう面白いですね、次の取り組みいろいろ考えてらっしゃるのかもしれないですけれども、今日はですね一部まあ、イオンさんが独自に開発されている商品を、あの持ってきていただいているんですけれども、ここに、4種類ありますね、で全部、トップバリューの、ね、
あ
の
トップバリューね、
ね商品ですけれども、ここにね共感宣言っていう、共に共に環境の感ですね、共感、この宣言をっていうマークがついている商品が4種類あるんです。これは書道用のハンジですね、でクッキングシートにガステーブル用のマット、これアルミのやつですね、あの置くやつ、あのガステーブルにやつと、あと割り箸持ってきてもらってますけど、それぞれねよくよくこう見るとですね、例えばこの割り箸なんかは、まあ生活の中でいろいろな部分で割り箸使いますけれども、あの全部竹でこう作られたような木材の代替素材として注目されている竹を使っている商品ですよとかですね、これには共感宣言の中でもナチュラルって書いてありますね。でこの半紙の方はリサイクルっていうのを前面に出した、再生パルプ 60% 以上の混ぜて作られている半紙ですよとか、あのこのガステーブルの用のマットですけれども、これはアルミ缶をリサイクルされて回収アルミ缶を 80% 使ったガステーブル用のマットだとか、
なるほど、
こういうふうに実はいろいろ工夫をされてやられてるんですね、
はいはい、まあこういうの作っているのも本社の方なんですけれども、はい、私どもお店の方ではですね、これを、売り場の方に出して、お客様に見ていただいて、はい、こういうような商品開発してるんだっていうことと、あとね共感してる方にはですね、ぜひお手に取ってみてくださいという形でですね、お店の方に出させていただいております。
なるほど、なるほど、はい、もちろん中にはね 取り扱っている商品の中に、うん、特にその、ね、環境という視点がない、うん、あの商品ももちろんあると思うんです、うんうん、でもそれしかないとそれしか消費者選べないんですけどこれ同じ商品でも横にこだわったものが置いてあると選ぶ豊かさというか ね、
そうやね、
選択肢があるのでね、
割り箸でも、この割り箸と普通のね、よく売ってる割り箸と、さあどちらの方ですかというような形
の、
う
ん、まあコストも違うのかもしれないし、いろんな人の比較の要因もありますけど、一つ環境っていうのを打ち出した商品がねあると、う
ん、まあこういうのも置いておりますと、いうことですよね。
ですよね、
はい、
うん、でも積極的にこういうふうに開発されてるのはいいことですよね。
そうやね、自社商品を選択できるのがね、
高園さんはね、はいはい、あのゴミの収集とか運搬の業務をいろんなところでされてると思いますけれども、はいはい、多分あの、まあ、イオンさんも、ね、関わられてる、一部関わられてると、
はい
はい、あの昔とね、まあ、比べたら多分、うん、イオンさんもいろいろな取り組みされてるのでゴミずいぶん減っ、
もうずいぶん減ってる、そうですね、あの当時ね、洛南店ができた時は京都市内ではもう最大級
の、ね、量だったわけですか。
もう量でもありましたし、はい、お店自体がね、あれだけ大きなお店いうのはあの京都市内でも初めてでしたけどね、
うんうんうん、
だけど昔もあれが20年か30年前にあの規模のお店でしたら、今のお店の多分そうやね、もう倍では効かない、3倍ぐらいは、
は
うん、ゴミ出てるだろうなと。
まあ、当時はそういう感覚もみんなどこの店舗もそうだと思いますけど、分けるとかね、
そういう
循環させるっていう視点はないですからね。
そうです、やっぱりその、まあ、流通のね、まああのサグ、まあ、ダンボールね、流通するのにダンボールを減らすとか、まあ、ロス商品をね、あの減らすためにいろいろ工夫もたくさんされてることですね。
例えばあの野菜の売り場に、はい、あの緑色の、まあ、コンテナ、
はい、
プラスチックのコンテナがあるんです、はいはい、でまあ、それは商品が入ってくると、入ってそれのその箱に入ってきて、うん、でそれをそのままもう売り場に置いちゃうと、
うん、
はい、手間もかからない
ので、はいはい、
でそれを、まあ、お客様が買っていっていただいたらなくなりますよね。そしたらそれをパタパタっと折りたたんで、また仕入れ先さんに戻すと、またこの次の新しい商品がその箱に入ってくる。そうするとやっぱりもう段ボールとかは使わなくて、済みますし、まあ、段ボールを一度使ってしまうともう濡れたりとか、
ね、
破れたりとかするともう捨てざるを得なくなるんですけど、まあ、そういうコンテナとか、まあ、あのこれは衣料品とかにもね、ハンガーとか あるんですけれども、そういったあのことで、まあ、段ボールを減らしていくとか、そういうの取り組みとかもねしております。
あ、いいですね。
なるほどね、
多分それがね、コスト削減にもつながり、それはまあ環境の話にもつながり、うん、だから消費者を思ってるよりもそういうの最初はね、どうかなってこうね、さっきのレジ袋の話じゃないですけれども、それやると別に関係なく、うん、まあ、いい取り組みしてんねっていう評価がこうやっぱり、うん、
あのね、僕の知り合いの方でもね、もう大きなお店になるほどその食べ物の、ね、ロスがあって、それを捨てるのが多いんじゃないかということよく聞かれるんですけど、
うんうん、
だけど皆さん考えたよりもかなり少ない。
あ、そう。
うん。あれは僕は、これ、何かそういうようなあれがあるんですかね。
やっぱりあのそう捨てるっていうのは、うん、まあ、環境だけではなくてお店にとってもロスになるわけですよね。
そうです
よね。うん。ですからやっぱりそれはもう売り場の人っていうのは、もうそれをいかに減らすかっていうのは、あの努力はしておりますね。いろいろ。はい。
まあ、そうでしょうね。いや、だからそういう努力が皆さんそれぞれのところでそれぞれがやればですね、ゴミはそれ昔に比べたら全然裏もかなりだって分別されてるわけでしょ。
そらもすごい分別されてる、
ね、
すごい分別されてると思います、
ね、だからそれ早くからあのそういうね視点を入れてやられてるっていうのは、僕もだから環境のこういう活動をしてる中でイオンさんそう積極的にやられてるっていうのは、そういろんなところ話聞きますね、
はい、
うん、もちろん他のスーパーなんかやってないわけじゃないけれども、
ないけども、いや、他のスーパーよりも多分イオンさんはじめ、ね、が
早かったですね。
スタートは早かった、
う
ん、
かなり早かったと思います、
うん、
ね、え、まあ、追い越せ追い越せ、あの、こういろんな、いや、皆さんね、
ですからお店の裏の方では、あの例えばお魚の入ったトロ箱、あれも発泡スチロールですよね、はいはい、あれとかを、まあ、お魚出してしまった後もあのまたリサイクルするためにこう潰すとか、そういった機械とかも、ね、置いていたりしてますね。
なるほど。
でまたそれはリサイクルとしてあの使っていただくと、
はい、そうですか、いろんなことされてますながら、まあね、もあの個人の欲で言えばね、はい、あのもちろん消費者 としてはなるべく環境に配慮した商品を選びたいというのはこれがどんどんどんどんまた高まっていくでしょうから、うんうん、まあ、だからそういうのを積極に打ち出していただいたりだとか、うん、ただあんまり打ち出しすぎても、ね、環境関係言われた商品を積極に、ね、嫌な人ももちろんいるわけですから何を選んでもやっぱり環境に配慮した商品なんだと、うん、環境も言わなくても環境のね、貢献できるっていうような商品、商品が並ぶといいななんていうふうにこう、ね、思いますね。もう一曲今日は持ってきていただいておりますけれども、この曲は何か。
はい、まあ、花というのをですね、まあ、地球というふうに置き換えて、まあ、環境ということでしたので、まあ、ちょっとそれに引っ掛けて。
なるほど、そうですか、わかりました、はい、では聞いていただきましょう。女子十二楽坊で世界に一つだけの花。
美しさを守ると書いてゴミ。廃棄物としてのゴミから優しいゴミへ。株式会社高野ではこのゴミの精神を大切にし、地球に住む皆さんと共に歩んでいきたいと思います。ゴミを心に、株式会社高野。
はい、本日はですね、イオンリテール株式会社の、洛南店で活躍されている新見弘子さんをお迎えして、
はい、
これからラジオやってきましたけれども、はいはい、来年、
はい、
ね、なんか大きな動きがあるんですね、イオンリテール株式会社さん。
はい、まあ、もうすでにリリースされているのでですけれども、まあ、3月に、はい、イオンリテールとマイカルさん、それから、あと、もう、イオンマルシェさん、これちょっと早いんですけれども、うんうんうん、3社が合併 して、うん、で、私ものお店の方も、もう全部、イオンという名前に屋号が変わります。
なるほど。
はい。ですので、もう、ジャスコじゃなく、うんうんうんうん、洛南店じゃなくて、イオン洛南店に、3月から、はい、屋号が変わると。
そうですか。
なるほど。
いうことになります。
じゃあもう今のジャスコって書いたのはもう、見納めですね。
そう、私も個人的にすごい寂しいんですけれどもね。本当子供の時から聞いてきた名前ですんで。
はい。なるほど。まあまあ、悲しい部分もあるもん。まあでも新しいね、スタートでもありますから。
でも、まあ、ジャスコの名前はね、消えますけれども、今まで以上にね、地域の皆様の、うん、お役に立つ店作りっていうのをしていきたいなと。
なるほど、なるほど。
はい、思って、従業員一同思っておりますので、はい、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。
そうですか。これ、3月 ?2 月
?3 月
です。3月から、はい、3月1日からです。
はい、今とかその予定で。
あ、そうですか。いやいや、それはまた楽しみ。
ね。ね。ちょっとジャスコ。
ジャスコってもう言えないですよ。
ね、イオン。
ついついね、しばらくはちょっと
治らない
かもしれないですけどね。
はい。
ね。いやいや、でも、まあ、いろんな話をお伺いしてきましたけれども、うん、うん、ジャスコ、
イオン。
ね、各店舗いろんなご努力されていると、うん、いうことですし、ぜひそのね、どういう部分、努力されているのかっていうのを、うん、ね、僕らいつもお買い物して、多分、ね、見える部分に多分そういうのをされて表現されてるでしょうから、うん、ぜひそういうところにも注目をしてですね、
はい、
商品選びだとかお買い物を楽しんでいただければと、
はい、
僕なんかも思いますし、
はい、
ニミさんはね、はい、裏方をされてるっていうのを想像しながらお買い物を
本当に、まあ、お客様に支えられて、なんとか、はい、洛南のジャスコもやってこれましたんでね、
はい、
ありがたいことだなと思っております
。そうですか、
はい、
ぜひですね、マイバッグを持って、
マイバッグね、
もう今8割5分の人持ってってるわけですから、うん、もう持っていかないと遅れてますよね、取り残されますね、
はい、じゃあマイバッグご持参の上、
はい、
はい、お掃除用具を、はい、年末は揃えておりますので、ぜひお越しくださいということで、
ニミさん、本日はどうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
この番組は株式会社高野の協力でお送りしました。